こんにちは、金沢です。これ朝流れるんで昨日になりますかね、Facebook の個人アカウントでライブをちゃんとやったの初めてですかね。気づいたら1時間以上も勝手にライブやってたんですけど、フォントマニアだということで、フォントが好きっていうことで、フォントのね、そういう話すっていうか、そういうのを、そういうフォントマニアの話し合いみたいにしたいみたいな冗談に対して、じゃあ勝手に喋るわということで、テストを兼ねて、やってみました。気づいたら1時間ぐらいで、喋ってたわけですけど、で、冗談っぽくね、話してたりして、本当フォントが好きなんだよって言うと、ああ、これ民調体でこういうのが、詳しいね、コツカゴシックとかね、そういういろいろあるんですけど、そういうのはね、なしにして、民調系とかゴシック系という、簡単な話をしてたんですけど、面白おかしく、へーって感じで聞いてたかもしれないですが、実はあれは大きな、その、内容が入ってて、プランナーって要は広告で企画を作るんですけど、その企画を見せるときにアイデアだけじゃないんですね、僕がやってるのって。で、アイデアじゃなくて、どうやって見せるかっていうところ、その文章を書くっていう、広告系なんですね。で、なってくると、デザインのセンスとかあるんですけど、デザインよりも何よりも、僕は人が、ものを伝えるときに必要なものって、イメージっていうのはデザインが必要ですけど、やっぱり言葉なわけです。で、言葉を明確に伝えるっていう、言葉にその躍動感を与えるものっていうのは、フォントなのかなと。結局フォントデザインって、要はロゴとかそういうのもいろいろあるかもしれないですけど、結局のところ、そのフォントしかないんですよね。大小、太字、アンダーライン、斜めのものであったりとかっていう、そういうものしかないわけですけど、そういうものをね、まず、やることによって、躍動感が違う。例えば、漢字で書く場合と、カタカナで書く場合と。頭文字を大きくする場合と、ではまたこれイメージが違うわけです。そういうふうなことをね、ちょっといろんなイメージがね、言葉、同じ漢字でも色合い、形、フォントについて、フォントっていうかその文字ですね、で変わるっていうことを、漫画とか、もしくはそういう夜のね、飲み屋さんの案内用のパンフであったりとか、そういうのを見て、ブツブツと喋ってたわけですけど、あれを楽しいと聞くのか、それともデザインとして、身になるものだと聞くのかは、人それぞれですけどね、大したことないと思って、聞いてない人もいるかもしれないし、ただ、あのことに関してはすごく軽く喋ってるけど、すごく重要だということに気づいた人は、すごく得なものだったんじゃないかなと思います。まだね、僕の Facebook のページ、タイムラインにはね、残ってるので、1時間ぐらいですけど、時間があればね、見てもらえばいいかなと思います。で、いよいよもう年末ですね。年末ということで、いろいろと仕掛けて、僕の IPA ですね、運営した IPA の方も、大きな転機を迎えるというか、大改造案が生まれます。はい、これをすることによってですね、すごくおそらく他の人がやっていないようなことをやる、そして誰よりも成功率が高くなるというもの。 IPA っていうものは、全てのものは完璧なものはないと思ってます。これはもう企画をするときもそうですけど、必ず成長期があれば衰退期があるわけです。で、衰退期があったときに、その衰退期の範をどうつこうかっていうところだったわけですね。で、僕は正直今回の一連の流れについて、僕は失敗というか間違えたと思ったんです。というのは、すでに衰退期、もう未来が見えるわけです。プランニングって未来見えます。未来 これはもう断言できます。普段ねバカみたいにちゃらけて喋ってますけど、聞いて人の行動とかそういう世間とかこの後どうなるかっていうのはおおよそ未来は予測できます。これはちゃんとした思うとか直感とか霊感とかそういうスピリチュアルじゃなく、確実的なマーケティングのロジックによって明確に見えるようになります。次はこうなるだろうと。これが僕が教えていただいたプランニングの視点です。でそれを見るとね、今後先に見えたにもかかわらず、なぜそういう風な状態に陥ったというかね、なったかっていうのは、一重に僕が動いてなかったからなんですね。というのは、僕が動いてやればよかったことを、周りにいてそういう人たちに任せようという風な行動をした。未来は予測しても、僕は人心掌握する術がなく、うまくその人たちに伝えて、その人たちが動きたいと思わせることができなかったっていうのが僕のミスだと思ってます。だから読みは間違ってない。だから結果としてね、後からねこうしたらって言った時に、何ヶ月も経ってね、こういうのがいいと思いますとか言って後から言われて、だからそれ言ったでしょっていうことが多々あるわけです。この辺ですよね。やっぱりまあ仕方がないんですけどね、僕もこううまくいってる時ってね、行くとか周りにね耳を向けるとね、どうしても近場の人っていうのは耳が入らないっていうのは当然あるだろうし、なぜかね親の言うこと聞かないけど他人の話はよく聞くとかね、僕もよくわかります。なんか周りが言うことの方が正しいような気がしてね、近くになればそういう風になってしまうのが、だからちょっと苦しいところなんですけど、まあそれも覚悟で、ね、見守るっていうのが、まあ、それも務めかなと思ったんですけど、まあ一経営者としてはね、それで周りが瀕しては、これは経営者としては失格ですから、まあそこを補填するつもりでですね、自ら今度動いてみようということで、僕は大改造案を作りました。これはすごく期待していいと思います。2020年、もう僕の2020年は始まってます。まず IPO の大改革、誰もがですね、利益を得れるような、まずプラスになる、収益を得れる、何か夢を叶えたい、今の働き方を変えたい、今の生活を変えたい、将来やりたいことがある、やりたいと思ってもなかなか動けない、そういう人たちですね、現状に苦しんでいる人たちを打破するというか、もう解放するようなプランを一つ作っています。でもう一つ、これはすでに事業をやってる人です。今まで、相談とかプランニングとか推進受けたものありましたが、僕のプランニング思考というのはほとんど話していません。まあ、ちょっとこんな感じだよ、ちょっとこんな感じだよということで、ちょっとは出しましたが、具体的に教えていただいたものをそのまま出したということは一度もありません。未来を予測する方法です。こんなねチャラげで僕がバカみたいなことばっかしやってね、そんな僕がこうやって言うのも、まあ信じる信じるは別として、おかしいかなと思う人もいるかもしれません。もしかしたら多分そう思うかもしれないですね、おかしいなって。ただ冷静に考えて、そんなチャラチャラしたやつ、おかしなやつがなぜ僕が起業家として事業をしてやっているのかということを考えてください。ただ遊んで稼いで不良っぽい悪いことをしている、そんなことやってたら警察に捕まってるかもしれないし、周りに人がいないかもしれない。まあ離れた人たちもいます、話してあげた子もいます、いろんな人がいます。残念なことになんでと思いながら離れた子もいます。でそれはやっぱりその直接見なかったとか、そういうふうにですね、変な義理立てをしてやってしまった、それも全て僕のミスです。でも現実として僕はいつもここ20年ぐらいですかね、ずっと一人でやってきました。誰かのバックアップがあるわけでもないです。ただその時に困った時にですね、唯一ですね教えていただいた、勉強する時もね、ギリギリのお金でいいよと呼んで、まあ教えていただいた方法がこのプランニングの視点で、プランナーという職業です。僕は経営者としてはあまりいいとは言えません。 経営者の努力をしました。人をどうするかと考えました。でも結果的にいろいろ考えた結果、僕はやっぱり最前線で生きるプランナー、戦士、兵士でありたいなと。だから来年はそういう意味を込めてですね、 IP の改革も自らプランナーとして周りにどうしようということではなく、自分がいいと思ったことをこれはどうって伺わせて気づかせる方法を取ってました。まあ周りがいるんでね。で今年は自分がいいと思ったことをやる。でもう一つ、このプランニングっていう方法、僕が培ったプランナーという、ゼロか一を生み出し、また事業を加速させるプランナー視点、企画の視点ですよね、視点についての方法、今まで話してなかった方法、まあ一長一短にね覚えれることではないですけど、こういうのも公開できたらいいかなと思ってます。まあ今日はね、まあ第一歩として、まあライブをやってみました。もしよかったらね、そちらを見て、くだらない話をしてますが、そのくだらない話にどういうところをポイントを置いてるのかっていうのを見てもらえばいいかなと思います。はい、明日やろう、明後日やろうは、いつまでたってもできません。いつかやろうはいつまでたってもできません。まず連絡をする、コールする、もしかしたらコメントを入れるっていう行動もいいかもしれない。はい、ぜひですね、行動して、いい来年の準備をして、誰よりも早く来年のスタートをしてですね、今準備をしておけば来年スタートできます。今のうちに来年の準備をしていてください。また、コンテンツラボトラリーというね、新しい IPA のコンテンツ制作チームを作ることにしましたので、そちらも合わせて、発表できればいいかなと思います。今日は以上です。はい、今日も天を突くような一日にしてください。ありがとうございました。